ちは、ボディーボイスのメグです。この番組は健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。本日のテーマは、よく見る短期間で大量痩せについてをお送りします。何ヶ月で何キロ落ちた、何週間で何キロ落ちたというような比較的短期間で大量に痩せるという SNS の投稿とか広告っていうのがありますよね。そういうのを見ていると、なかなか痩せずに焦っている方にとっては見るのが辛くなるということもあるのではないでしょうか。いかがでしょうか。私だったら焦りますね。はどうして私はできないのにこの人はできるんだろうとかね。そして自分を責めてしまうということもあるかもしれません。ただいろんなこう人の見ていると、結構短期間で何キロ痩せましたっていう感じの方って、そもそもの体型がもともと結構大きい方だったりしません？体脂肪率が例えば 35% とか 40% の人が体重3キロ落とすのと、体脂肪率 22% の人が体重3キロ落とすのと、まあ、これ女性の場合ですけど、全然違うんですよ。例えば体が大きめの方だと、すごく食べ過ぎていて、それで体重が多かったっていうことってあって、そういう方の場合は、まあ、その膝とかの問題とかもあって、最初運動よりも食事管理の方がメインになってくることもあるかなって思うんですけど、その時に食べ過ぎていた炭水化物を適量まで減らすっていうことを、まあ、することがあると思うんです。で、そうすると炭水化物には水分も含まれているので、まあ、余分な水分を摂取しなくて済むようになって、まあ、水分が減ったことで短期間でガクッと体重が減るっていうことってあるんですよ。で、そのまま続けていくと食事管理がこう順調になってきて、必要ない水分というのが抜けていって、今度は脂肪を減らす段階になってくるタイミングがあるんです。で、そうすると体脂肪って1キロあたり、まあ、1キログラムあたり7200キロカロリー消費するか食べないかというふうに言われてますよね。で、この7200キロカロリー1キロあたりですけど、これをまあ1キロずつ減らしていくとしたら、どうやってやっていくのか、しかも脂肪を減らすためってなってくると、もちろんそれでスムーズに痩せるという方もいらっしゃるかもしれないけど、そう簡単にいかない人もいるわけです。で、この時にこれまでみたいな急激な体重の減少が起こらずに、なかなか減らないことでイライラしたり自暴自棄になったりして、結局ダイエットに挫折して、これまで頑張ってきた運動とか食事管理をやめちゃう、そしてリバウンドしてしまうっていう人も多いんです。まあ、その背景は本当にその人その人によって体が違う、バックグラウンドが違うっていうのが大きく関わってくるんですけど、例えば男性と女性でもそもそもつきやすい脂肪の種類自体も違うし、基礎代謝考えても男性の方がやっぱり痩せやすいですし、年代も関わってきますよね。20代の方だったら基礎代謝も高いから、まあ、何やっても痩せるっていう方も多いですけど、40代50代になってくると基礎代謝も本当に全然変わってきちゃうので、20代の頃のように簡単には痩せなくなってきます。あとは過去に食事制限をして筋肉を減らしてしまっている人と、過去にダイエットしたことなくて筋肉がしっかりある人でも全然痩せやすさが違うんですよ。そういうバックグラウンドなんかも考えると、まあ、順調にいく人もいれば行かない人もいて、筋肉をつけながらやらなきゃいけないっていう方もいるから、本当に一人一人違うんですよね。それからまあ、SNS などの投稿とか広告とかに関しては、これも知ってた方がいいのかなと思うことがあるんですけど、何かダイエットに関する商品やサービスを広告宣伝するためにモデルをお願いするってことってあるんですよね。で、そのモデルさんに最初何キロか食べて太ってもらうっていうことがあるらしいんですよ。それから太って見えるように写真を撮るとかね、もちろんその食べて太った上で、 太って見えるようにちょっとお腹を出して写真を撮影してビフォーアフターに変化を大きくつけるっていうこともあるんですよね。やっぱり会社っていろんなマーケティングの手法を使って本当に上手に見せるわけです。当然ながら商品を買っていただきたいので、でもそれって悪いわけじゃないじゃないですか。商品とかサービスの良さを伝えるための見せ方でしかないので、私の場合はそれを自分でやるのがとても苦手なんですけど、だから上達しないといけないなと思ってるぐらいで、だから急に私の宣伝が上手くなったら、なんか勉強したのかななんていうふうに思っていただければという感じです。だから各企業が自分の商品やサービスを広告宣伝するために上手に見せ方を工夫してやってるものなのかもしれないっていうのも頭に入れて、まあ、自分はうまくいかないからって言って自分を責めたりとかしないようにはした方がいいかなとは私は思いますね。その辺もこう考慮に入れるっていうことです。あとはいくら短期間に大量に痩せたとしても、まあ、リバウンドしたら意味がないですよね。私はそう思う派なので、その時だけ痩せればいいという考えではなくて、まあ、この配信では何度も言ってますけど、太るような不健康な生活習慣を太りにくく健康的な生活習慣に変える、そしてそれを一生続けるという気持ちで臨んだ方が私はいいと思ってます。時間が多少かかったとしてもね。本当にこう短期間で大量に痩せるという SNS とか広告宣伝に洗脳されてしまってる方っていうのは、もう何ヶ月で何キロ痩せたいんですみたいな感じで、いやそれ結構大変だよって思うことをおっしゃる方もいらっしゃるんですけど、まあ、なかなかうまくいかなくてリバウンドを繰り返してきたのであれば、やっぱり痩せ方っていうのを見直す必要があると思うんですよね。これも結構いろんな人に言うんですけど、例えば、まあ、1ヶ月2ヶ月ぐらいで10キロ減らしました、体重が減りました、でも3ヶ月目には元に戻ってました、1年後もっと増えてました、10キロ以上増えてて結局ダイエットする前よりも太ってしまいましたっていうことってあるんですよ。 1,2 ヶ月で10キロ痩せても1年後それ以上に増えてたってどうでしょう。これって痩せやすい生活習慣、まあ、痩せやすいっていうか太りにくい生活習慣、太らない生活習慣、まあ、健康的なね、そういったものがこの 1,2 ヶ月の間で身についたっていうことではないですよね。頑張ってダイエットしたのかもしれないけど、まあ、その時痩せたくてっていう感じで、あんまりこう生活習慣のことは考えてなかったかもしれません。で1年後にはまた戻ってたりとか、さらに増えてたりっていう風になってた。これ結構あるんですよ。で、そういう広告宣伝にこう慣れちゃってる方っていうのは、基準値がそこになっちゃってるので、そういう風に痩せたい、1、2ヶ月で10キロとか大量に痩せたいっておっしゃるんだけど、じゃあ現実どうなのかっていうと、それによってそのままもちろん継続できる人もいるかもしれないけど、そうじゃなくてやっぱリバウンドしちゃう、ちゃんと生活習慣が変わってないからリバウンドしちゃうっていうことも多い。でそれを繰り返しているというのであれば、やっぱりそうじゃなくて1年かけて10キロ落とす、1ヶ月に1キロぐらいずつコツコツと痩せていって、1年後10キロ減ってる、そして生活習慣も変わってる、痩せやすいものに変わってる、太りにくいものに変わってる、こういったダイエットの仕方の方が1年後最終的に痩せてますよね。しかもちゃんと生活習慣が身についてるから、これからもその体型を維持できる可能性っていうのは高いと思うんですよね。まあそんな話をこうするんですよ。私のところにダイエットの相談にいらっしゃる方とか、まあいろんな体験会にいらっしゃる方っていうのは、結局いろんなダイエットを繰り返しても痩せなかったっていう方が結構多くて、こういう話をすると納得してもらえることが多いですね。やっぱりいろんなダイエットの失敗をしてきて、なんか私のところに相談に来てくださるので、こういう話をすると結構響くかな。ダイエットの仕方を変えていかなきゃいけないな、 ダイエットに関する考え方を変えていかなきゃいけないなというふうに思っていただけることが多いです。はい、ということで、いろんな投稿とか広告っていうのを日々目にしますけれども、本当にこう人によってバックグラウンドも体も違うので、人と比較することはできないし、その投稿が広告宣伝含むものであれば、やっぱ何かしらの仕掛けがしてあるっていうことも頭に入れながら、自分の体を自分でしっかり見つめて、自分に合った太りにくい健康的な生活習慣を手に入れて、そしてリバウンドしないダイエットをこのリスナーの皆さんにはしていただけたらなというふうに日々思っております。ということで今日はここまでです。それではメグでした。